ようございます。聖書と福音の時間です。今日から始まる1週間も半分以上がお休み、そんな方がいらっしゃるかもしれません。でも今日も明日も明後日も仕事っていう方もおられるはず。そのような方々によって私たちの社会は今日も保たれているんです。実は神様が常に働いていてくださるからこそ、今日も私たちは生きていられるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。子供の頃面白がって読んだ本の一つにガリバー旅行記がありました。ナンパして流れ着いたのは小人の国です。大火事になった宮殿をガリバーが放尿して消すところなど、大笑いして読んだことを覚えています。ところでガリバー旅行記はもともと子供向けのたわいない童話などではなく、当時のイギリス社会を皮肉った痛烈な文明批判の書物なんです。ある時ガリバーは不死の人たちの住む国へ行くんです。そこに住む人々は永遠に死なないんですね。そんなことを住民から聞いたガリバーは心底羨ましいと思います。例えば200歳まで生きたら貯金も貯まるし知識も増える。その結果凡人であっても大金持ち大学者になれそうだと期待するんです。しかし彼が見た現実はそんな生優しいものではありませんでした。何百歳も生きてると歯も髪の毛もなくなります。手当たり次第食べるんですが、食欲があるわけではない、味がわかるわけでもない、ただ食べているだけなのです。本を読んでも一つの文章の前の方は忘れてしまうので、結局読んだことにはなりません。何でも忘れてしまうのです。人の名前はもちろんのこと、自分の名前さえもです。しかも病気になりあちこちひどく痛むのですが、死ぬわけではない。そこでガリバーは言うんです。こんな不快な人間は見たことがない。しかも彼の見るところ、女性は男性よりさらにひどいのです。普通の不快さに加えて他に何とも言えない危機迫るものを発散しているではありませんか。ガリバーがこの本を書いた頃、イギリスでは神がなくても医学の力で人間は命をいくらでも伸ばしていくことができるとする考えがありました。しかし長寿そのものの中に幸せがあるんだろうか。ただ長く生きるということにどんな意味があるのだろうかと作者のスイフトは問うているのです。聖書は人間に永遠の命を与える神の約束です。聖書の語る永遠の命はただ長く生きる、永遠に死なない命というのではなく、決して老いることも病むこともない命であり、神を知る命なのです。そんなことは世迷いごとだと思われますか。実はこの自然界には死なない生物がいるということが発見されているのです。それはベニクラゲです。普通のクラゲは成熟後徐々に衰弱してやがて海水に溶けて消滅してしまうのです。ところがベニクラゲは老衰では死にません。年を取るとポリプと呼ばれる幼い頃の状態に逆戻りして再び成長を始めるんです。人間に当てはめると、人生の黄昏を迎えた老人が赤ん坊に戻り、もう一度幼年期、少年期、青年期、少年期を過ごし、老年期の次にはまた赤ん坊に戻ってしまうのです。つまり不老不死の生物なんです。不老不死は決して夢幻の空想物語ではありません。実例が実際の自然界に存在しているのです。とはいえベニクラゲも死なないわけではありません。天敵に食べられたり重傷を負ったりすると死んでしまうからです。しかし聖書はたとえ死んでも、また殺害されても、永遠に老いたり病んだり 滅びたりしない肉体を持って蘇らされ、永遠の天国に生きる道を示しているのです。果たして本当にそんなことがあり得るんでしょうか？それを信ずる根拠とは一体何なんでしょう？聖書に次のように書いてあります。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに三日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。キリストは私たちの罪を負って十字架にかかって死んでくださいました。その後三日目に復活し、よみがえった肉体の姿を持って弟子に何度も何度も現れ、確信を与えます。それで弟子たちは迫害弾圧殉教をものともせずに世界中に出て行って、この復活のイエス・キリストの福音を述べ伝えたのです。自分の命の危険と引き換えにしてでもキリストの復活を述べ伝えたというのです。昔アメリカのニクソン大統領の側近にチャールズ・コルソンという人がいました。彼はニクソン大統領の一大スキャンダル、ウォーターゲート事件に関わったために投獄されてしまうのですが、その中でクリスチャンになった人物です。彼は自分の経験の中からキリストの復活は本当だと確信したって言うんですね。このウォーターゲート事件というのは、大統領が野党本部ビルに盗聴器を仕掛けたことが発覚し、ついにはアメリカ歴史上初めて大統領の辞任にまで発展した政界スキャンダル事件なんです。さて、この事件はニクソン大統領に忠誠を誓った側近たちが共謀して起こしたのです。しかし、側近の一人であるジャン・ディーンという法律顧問は、当局の捜査が始まってたった2週間で我が身を守るために大統領に不利な証言をするのです。たった2週間でこの事件の隠蔽工作は失敗に終わるんです。そうなると誰も彼もが罪を軽くしてもらうために先を争ってペラペラペラペラと証言を始めてしまうのです。大統領の側近たちが直面していたのは死刑ではありませんでした。単なる投獄の可能性なんです。それに対してイエスの弟子たちは死の危険性に直面していたのです。それにもかかわらず、あの無力なキリストの11人の弟子たちは死に至るまで、イエスは肉体的に蘇ったという証言を誰一人曲げることはありませんでした。もしキリストの復活がでっち上げられた話であるならば、殺される前に一人ぐらい白状していたはずです。なぜなら、人は真実のために命を捨てることはできても、嘘のために命を捨てることはできないからです。イエスの弟子たちは、イエス・キリストの復活を否定することができませんでした。それは蘇ったイエス・キリストと直接に出会っていたからです。2000年経っても、キリストが復活して、今生きておられるという事実は変わりません。この事実の上にクリスチャンの望みがあるのです。そしてキリストが蘇ったことが事実であるならば、死後に天国と地獄があるということも事実となります。なぜなら、死後の世界に行って、見て、戻ってきた方がそう言っておられるということになるからです。では、どうすればよいのでしょう。聖書の語る通りに、キリストがあなたの罪のために死なれたこと、また墓に葬られたこと、また三日目によみがえられたことを信じ、キリストによって完成したこの救いを受け取ることなのです。どうぞイエス・キリストをご自分の救い主として今日心の中に受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
工藤敦子で、よみがえりの主。 のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは、聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに三日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。コリント人への手紙第1、15章、3節から5節まで。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。